はい、今日のところはローマ信徒の手紙13章の8から10までのところです。ローマはこの時代はですね、大きな地中海全域を一つの支配に収めていたわけですね。その当時世界では一番大きな支配権を持っていったローマ帝国というふうに言われております。でそこのローマですね、の中心、ローマ帝国の中心地だったわけです。今のイタリアのローマと同じですけども、場所は。でそこの首都にですね、もうすでにキリストを信じる人が次々と生まれていったわけですね。これは誰か名前がわからない人たちがですね、次々とそれに自分の家も離れて福音のために伝えるために長い旅をして船に乗って、そうして次々と行っていたわけです。そして誰が伝えたかわからないけれども、すでにローマにはたくさんの人たちが信じる人ができていた教材になっていたわけですね。で、これを書いたパウロという、英語ではポールと言いますね。セントポール。セントっていうのは聖ですけど、セントポール大聖堂とか言ってですね、このパウロっていうのは非常に重要な人物だったわけです。パウロがっていう人が書いた手紙がこのように聖書になったぐらいです。で全世界のそれ以降のどんなふうな天才的な人、哲学者もですね、この一番元に変えるところがキリストの福音書とこのパウロの手紙が中心になるぐらいです。パウロが書いたものを超える人は誰も現れていないわけです。聖書になっているぐらいですね。ですからそういう意味で、世界的に有名な、日本人もほとんど誰でも知っているような非常に有名な都市もその名前を付けたぐらいです。ですね。パウロっていう人の名前を付けている。日本ではですね、例えば新蘭市やとかですね、釈迦町とかいうふうなことはちょっとないわけですね。非常に大きな都市の名前にそういうふうにですね、人の名前を付けるとかいうことはまず考えられないんですけども、ヨーロッパ、外国ではたくさんあります。特に南北アメリカでは新しくできた町に次々とこのキリスト関係の名前を付けてきたんですね。誰でも知ってるフィラデルフィアっていうのはアデルフィア兄弟、フィラっていうのはフィレを愛するです。聖書にある兄弟愛、まさにここのところにあるわけです。ちょっと前その隣のページの上の段ですね、実節、兄弟愛を持って互いに愛するって、兄弟愛、他人であっても兄弟、どうしてかというと神様はお父様っていうですね、共通のお父様から霊的に生まれたから、だからみんな兄弟だと、地位が低くてもあるいは病人であっても奴隷であってもみんな兄弟だなんだ、そんな考え方は今まで来たことはなかったんですね。日本でも非常に身分差別がものすごい厳しかったですね。江戸時代なんかいうのは士農工商ってずっとあったわけです。絶対に超えられなかったです。ところがそれは2000年も前からこのように同じ神様から生まれた同じ兄弟なんだっていう、そういう見方がずっとだから世界的にだんだんだんだん広がっていったわけですね。でこの兄弟愛っていうのは非常に大事だから、それがフィラデルフィアというアメリカの大きな都市の名前になったわけです。ここから取ってるわけですね。それからロスアンゼルス、ロスっていうのは監視なんですね、スペイン語の座にあたるわけです。アンヘルスっていうのはエンジェルです、英語では。ですから天使たち、ジエンジェルズっていうのがスペイン語読みでは、スペイン語読みではロスアンヘルス、ロスアンゼルスと英語風に言ってるわけですね。それからさっきこの手紙を書いたパウロは、これは聖のことをサンって言います。サンパウロですね。サンは聖、セイントともですね、英語ではセイントとかサントとかサンタとかいろいろ変化しますが、サンパウロというブラジルの大きな都市の名前、このパウロ、これこのパウロがこれを手紙を書いたわけですね。まあ、そんなふうにですね、誰でも知っているような名前がこの聖書から取っているのはたくさんあるわけです。で、今日のところはですね、その愛ということがテーマになっているんですけど、互いに愛し合うっていうこと、これはですね、まあ、聖書的にあんまり触れてなければ、互いに愛するっていうことは、大体ですね、親子の愛、あるいは男女の愛と思い出してしまうわけです。ところが聖書では全くその親子の愛、男女の愛が大切だからしなさいとかいうこと一切言われていないんですね。そんなことは言われなくても動物でもしてるからです。教える必要がないからですね。本来、親が子供を大事にするのはどんな動物でもしてるわけです。 自分の命を捨ててでも守ろうとするぐらい、まあ、これ本能なんですね。いや、男女の愛よりもこれもですね、同じことです。言われなくったってそんな一人でに男女を引き合って愛するっていうか、好きになろうっていうとこあるからです。そういうふうな、いわば分かりきったようなことは一切のけてあるわけです。全く触れないんですね、1700ページもあっても。で、ここで特に言ってるのは、どういうことかというと、誰に対しても同じようにっていうことなんですね。私たちがこう思い描く愛っていうのは、親子とか好きな男女とか、あるいは友達とか、特定の人同士の愛をすぐに思い出してるはずです。愛してるわとか言ったら。そういう歌がいっぱい氾濫してるわけですね、世界、世の中にも世界にも。だから愛というと、特にですね、多いのがその男女の好きなという感情を愛だというふうに言ってしまいますが、聖書では全くそれは言ってないわけです。まずそういうことと全く違うということを、まあ、考えないといけないわけですね。だから弱い人、あるいは病気の人、死にかかった人、あるいは悪いことを言ってくるような人に対しても良い思いを抱くと。一番良い思いっていうのは、相手の人が本当に良くなるようにという気持ちなわけですよね。一番良くなるようにっていうためにはですね、一番良いものを知ってる必要があるわけです。例えば、お金が一番良いと思ったらですね、あの人はお金持ちになったらいいようにと思うわけです。けれども、これ本当に良いことではないわけです。少し考えたわけですが、日本は戦後間もなく、あるいは戦前よりもはるかにお金持ちになったわけです。この非常にですね、経済成長、経済大国、世界一とも言えるぐらいですね、180も200近くも国がある中で、ものすごくたくさんの豊かなものにあふれてるわけです。今日本で食べ物がなくてヤシ細って医者にも受けられない人は実はほとんどいないわけですけど、世界的にいっぱいおるんですね。食べるものもない。そんなに豊かになったからといってですね、自らの命を絶つという人は世界でトップクラスなわけです。どうしてこんなことが起こるのか。そういうふうにお金がいっぱいあって豊かになっても本当に大切なことはないからですね。健康もそうです。健康であるのは誰でも当たり前なんですけど、これがなかった病気になったら誰でも苦しいんですけど、健康があるからといってですね、それが本当の幸いにつながるかというと必ずしもそうじゃないわけです。一番悪いこと、犯罪というのは健康な人がしているわけですね。入院している人はしないわけです。世の中を混乱させるようなさまざまな大きな問題や戦争って始めたりやったりするのは、これ健康な人がやってしまうわけですね。そういうことですから、健康とも一番良いものじゃないということ、もっと良いものがあるということですね。親子の関係、男女の関係、結婚やいうことも壊れたりする。一番良いものはっていうと、だからそれはですね、全てを超えた変わらない良いもの、それは人間ではないわけです。健康ですらないっていうのは、健康はすぐに壊れるからです。本当に良いものは壊れないわけです。永遠なわけ。世の中がどんなになっても壊れない、変わらない。そういうものこそが一番良いものだから、それを知らなかったらですね、相手の人はその一番良いものに近づくようにっていうふうな祈りは出てこないわけです。だから、本当の愛やいうものはですね、誰でも、病気の人でも、元気な人でも、健康な人でも、その健康を使って悪いことをしたり、弱い人を踏みつけたりするっていうこともたくさんあるわけです。今原発でたくさん福島の人たちがこれから何十年となくずっと苦しまなきゃいけないわけです。だ誰が考えたの？頭も良くていい大学も出て、そして健康な人たちが考えたわけです。戦争もそうなんですね。そういうことで健康だからといって一番良いものが生まれるとは限らないわけです。だからもし本当にですね、一番良いもの、正しいこと、真実なことを本当にみんながしてたら、ああいうふうな原発でも広めたりするときに、嘘を絶対安全だとか、嘘をみんなに広めたりするはずがなかったわけですね。そういうふうに一番大切なものはですね、お金でも富でも健康でも、もっともっと大切なものがあると。それが神様なんですね、聖書で言う。神様は一番大事な愛、しかも真実、そして清さ、さらには永遠性を持っておられる方を言うわけです。そういうのを神様っていうわけですね。で、全ても創造された。目に見えない。 そういう神様に近づくようにっていう願いが、これが愛ということですね。だから隣の人も誰にでもその祈りや願いは使えるというわけです。一番大事なものっていうのは、そのどこにおいても本来誰でもが使えるということなんですね。健康が一番大事だよ、言うたら、生まれつき一番大切なものがない人がいるってことです。たくさんですね。立ち上がることもできないぐらい体の弱い人もいるわけです。そんな人、あなたにはですね、もうあなたは本当の才をもう見放されたんだって言うかっていうことです。だけど健康が一番大事だと思ったら、それを言ってると同じことなんです。そうですね。健康一番大事ですよって言ったら、初めから病気がちの人、施設におるような人、あんたは病本当の健康効果がないんだと宣告していることになりますね。けれども事実本当はそうでないわけです。そういう弱い人でも元気な人でもですね、元気な人でもまた神様から余計に遠ざかって嘘を言ったり、今言ったように平気で人を欺いたりすることもよくしていることですね。暴力事件とか人を傷つけたり、これも全部元気な人がするわけです。だからそういうふうな健康であるよりももっと大切なことが、その人の心、魂が今言ったような意味での神様に近づいてほしいと願うという、これが誰かを愛するということだ。そういう意味でこれを言ってるわけですね。本当はみんな私たちはある責務を持っていると。互いに誰を見てもあの人嫌いとかですね、あの人はこんなんだとか、そういう悪い思いを持つんではなくって、みんなに良い思いを持つということです。それと反対が陰でですね、あの人こんな人だ、あの人こんな、そういうふうなこと一番良くないというのはすぐに分かることですね。その人自身も悪が住み着いたらそういうことになるわけです。聞いた人もまた悪が住み着くわけです。そして壊していくということですね。だから決してですね、他の人のことをそういうふうに悪く陰で言うことは一番逆なわけです。誰かのことをよく思って祈るっていう気持ちとは正反対なんですね。それいうことが、まあ、ここでですね、互いに愛し合うっていうのは、そういう気持ちだったら相手もだんだん分かってくるということがあるわけです。自分が敵意を持ってた相手も分かってしまう。相手が敵意を持っても自分が変わらないですね、いつも同じように相手が良いことがあるようにという気持ちで接していた、だんだんと時が来たら相手も分かってくるということ、これは実際よくあることですね。まあ、そういうことで、このことのためにはですね、誰かのために良いことがあるようにとかいうふうに思ってもなかなか難しい現実です。悪いことを言われたりされたらすぐに反感とかですね、嫌いとかいう感情が人間起こってくるわけです。そこでですね、こういう愛は人間には持ってないというのは誰でもわかるわけです。人間が生まれつき持っているのは、誰か気があった人がいいな、過ぎたわとかですね、自分に良いことをしてくれた人に好意をすると、良いことをすると。でもそういうことはですね、何も言われなくても誰でもできることなんですね。まあそんなことすらしない人もおるけれども。だからイエス様はどう言ったかというとですね、虚子と同じことをイエスが先にも言ってるわけです。マタイの5章というところですね。新約聖書の8ページ。新約聖書の8ページの5章の43節で、いいですね、5章、今日のところと同じ精神でイエス様ご自身が言われたところですね。5章の43からです。8ページという8というところがありますね。隣人を愛すると言ってもですね、敵というのは隣人じゃないと言って、この時まではこれを人々は聞いてたと。けれどもイエス様はですね、敵対する、いや悪いことを言ってくる、したりする、そういう人のためにも良くなるようにと祈り願う気持ちを言ってるんですね。敵を愛しているのは、この敵を愛すると、そんなことはできないと、 というのはすぐにですね、これは好きなっていう気持ちと混同するからですね。悪いことをする人好きになれとこんなん言ってるのに全然ないわけです。さっき言ってたように、その悪い人がですね、一番大切な神様のように、神様に少しでも近づくようにということですね。近づいたら悪い心が一人でになくなるからです。で、愛というのはこのように祈ることだって、そういうふうに言ってる。敵を愛するって言い換えたら、この迫害するっていうことはないですね。悪いことをする人のために祈ることこそが愛することだっていうことで、本当の愛かどうかはですね、その人が一番良くなるようにって祈ってるかどうかなんですね。好きだわっていう感情とは違うわけです。また根本的に違うということですね。そのことを私たちは聖書を知って初めてはっきり教えられたわけです。私もそんなふうなこと以前は考えたこともなかったですね。愛だと言うと、それは好きなっていう感情だと、まあ、当たり前だと思い込んでたわけですが、そうでは全くなかったわけです。で、そのことを分かりやすくイエス様は、太陽は正しいものに悪い同じように注いでるではないかと。雨もですね、神様の愛はそれと同じだって言うんですね。私たちが神様の愛を受けたら、自分に対して悪いことをするとかしないとかでなくて、みんな同じように良い神様の愛が注がれるようにと願うになっていくと。で、普通の愛と違うのは次の46節にある通りですね。自分を大事にしてくれる、自分を愛してくれる人を愛したとに何の値打ちがあるかと。徴税人というのはですね、ローマの手先になってユダヤ人から税を取り立てて不正なこともいっぱいしてったと、一番見下されとった人なんです。だから一番悪いとして見下しているような人でも同じことをしているではないかと、そういうことで、このキリスト教の愛というのは普通の世間で言っている愛とは全く違うということは、こういったところでよくわかる通りです。はい、それでは元のところに帰ります。元293ページのローマ信徒の手紙ですね。そこで、ここでパウロはですね、仮っていう言葉を使っているわけです。分かりやすく言うためですね。イエス様は太陽とか雨のことを例えて分かりやすく言われましたが、仮、分かりやすいのはお金ですね。お金を誰かが借りたら、これは返さない限りは正しい関係が壊れるわけです。お金を借りてですね、例えば1万円借りて、そして返さなかったらその人と会えないと。会わす顔がない。どっか逃げ回らなきゃになるわけですね。その借りたものを返さなかったら、正しい関係は壊れてしまうわけです。で、それと同じように神様に対して私たちはですね、いつも正しい関係だろうか。さっきも熊井さんも言いましたが、神様からいろんなものをもらってる。でも神様ないと思う人はそう思わないわけですけども、自分の力で稼いだんだと。自分の力は自分でできるのかということですね。例えば一遍事故にあったり、あるいは老齢化したら、どんなに頑張ったところで確実に弱っていくわけです。病気に絶対ならないことは誰もできないことですね。事故だって、こういういろんなことも。そういうに人間の力なんて極めて脆いわけです。自分の力なんていうのは本当にも風が吹いたら飛ぶようなぐらい脆いもんですね。だから自分の力に頼っているということが必ず壊れる時が来るわけです。で、そういう意味で神様からもらっている、神様を信じる立場になりますと、健康も、例えばこういう服も自分のお金で買ったんじゃないかと。体力や健康やこんなのどうしたのか。自分だけで先ほどに守ろうと思ってもできないわけですから、それは背後に神様を守って支えてくれたから、それで働いてお金も稼いでということになるわけです。だから食べ物の何でもですね、事故に遭わなかった。気をつけてたから。これは気をつけても前から来る時もあるわけです。だからそういうことも万事偶然とか言わないで、まあこれも神様がくださったことだというふうに思っていくということですね。そしたらいくらでも神様もらってる。もらうばっかり。ですね、で神様にはお返ししてないわけです。ほとんど。そういうふうなことでは正しい関係にならないと。だけどそのものばっかり今言ったけど、一番大事なそういうものではないんですね。健康や服や食事だけでものではないわけです。ものだったら動物と同じことです。ものだけを言うんだったら。 そうではなくて人間は心の生き物です。だから心の中でですね、一番大事なもの、まあ、いつも何か正しくないですね、我々は。今言ったように本当の真実の一括を一体誰がしてるだろうか。心の奥まで見られたら。さっき言ったようにですね、反対する人も誰とも同じように、あるいは一切人の陰口を言ったりしない。ね、ああいうことばかりっていうことは一体誰が完全にできるかというと誰もできないということはそういう愛なる神様にいつも逆らっているということなんです。返すどころかですね、いつも神様から借りを増やしているばっかりだということになるわけです。でそれでですね、唯一神様に正しく私たちは関係が、今言ったら借りとばっかり言ったら顔向けはできないわけです。そこで借りたばかりのものなのに顔向けが神様とできるようにってですね、さっきの人間の借金と同じです。返したら初めて顔向けができる。長く借りてすみませんでした、助かりました、ありがとうございましたってお金返したら、ほんで正しい関係になります。それと同じことをキリストが来てしてくださったということなんですね。私たちがもういっぱいも神様からもの物買いで神様に不遂な正しい真実のことをしてないと、借りがいっぱいあるんでですね、まとめてイエス様は返せないから借りて死んでくださったというわけです。それで私たちは返せないのにイエス様をまとめて借りて死んでくださったから、だから神様と顔向けができるようになったと。これはキリスト教というものなんですね。十字架で死んでくださって、初めて私たちが神様からいっぱい目に見えない借金みたいなのを申し立てたのを、それはキリスト様がまとめて払ってくれたということなんです。十字架で死んでくださって、それでキリスト教が十字架のシンボルになって、十字架というと全世界にあるのは、それが非常に大事なことだったんですね。キリスト教というのは何でもない、ある意味で非常に単純なことです。私たちのそういう間違ったこと、いっぱい足りないところをまとめてイエス様が十字架でかかって死んでくださったんだと。そうして神様に対する借りを返せた。返したことになって、だから神様ってこういうね、礼拝できるようになったわけですね。それと同じことで、他の人にも私たちはですね、そういうことを知ったら、この人から何も借りてはいないと、返す必要はないと思った大きな間違いですね。実は神様から方に許していただいたら、今度はですね、愛を持ってお返しをすると、そういう責務をみんな持ってるというわけです。人間関係の本当に正しい道は互いに愛し合うことなんだけど、それがなかなかできないと。で私たちが唯一ですね、他の人との正しい関係をしようと思ったら愛を持ってお返しし合うと、そういう関係が一番これが本当の関係なのだということなんですね。愛し合う他の誰に対しても借りがあってはない、言い換えたら誰に対してでも本来愛ということは借りがあるわけです。自分は愛してないからです。愛どころか無関心、無視、あるいは何か妬みとか憎しみとかですね、そんなふうなことが人間関係では至るところで、子供の時から大人になっても老人になっても誰かを憎んだり嫌ったりしているということは正しい心の状態じゃないということですね。そういうことで、お金とか物は誰からも借りていないとか言っても、愛というものをお返しするということは人間の本当のあり方だっていうわけですね。そういう意味でこういうふうに言ってるわけです。で、だからこのことは言われても言われてもできないからこそ、その愛を神様からもらうっていうわけです。私たちの健康もですね、どんなに自分で頑張って支えようと思っても、背後の神様を支えてくだされなかったら、なんかに感染したり、インフルがひどくなって死んだり、神様を支えてくれるんだ、簡単に壊れるわけです。それと同じで、神様からもらわなかった愛なんか絶対本当に愛はできないわけです。だから愛をくださいって祈るというわけですね。そういうだから歌が あるわけですね、友よ歌うの中にも。でこれは分かりやすいから誰でもがすぐに分かると思うわけですけれども、このですね、ここでもよく歌った歌ですね、この友よ歌おうという本の中の74番にあるのはそれなんですね。 ちょっと読んでみますけども、イエス様私にいつも笑顔どうこうで、どんな人にもどんな時でも与える愛をくださいと言ってるわけです。はい、ちょっとこの歌はですね、だからそういう気持ちをここの決めてですね、愛はもらえなきゃあれば互いに愛することはできないということなんです。それで、この歌というのはメロディーだけ歌って意味がないわけなので、この言葉の意味を分かった上で歌うと、74番ですね、たくさんの人は知ってるかと思います。74ですね、分かりやすい、子供でも分かるような言葉で、言っていますので、じゃあちょっと陽子さんこれをお願いしますね。
イエス様私にいつでも笑顔を、溢れる感謝を、許せる心を、どんな時でもどんな人にも与える愛を、愛をください。イエス様私にいつでも自由を、変わらぬ友情を、素直な心を、どんな時でもどんな人にも与える愛を、愛をください。
はい、このように、分かりやすい言葉だからって簡単なんではないですよね。どんな時にもどんな人にもっていうのが、これがキリスト教の愛の特徴だっていうことです。悪い人でも良い人と関係ないというんですね。しかもどんな時でも、愛が必要でないような時はないわけです。神様の愛がですね、でないと私たちはすぐに揃えていくわけです。間違ったことへ揃えていく。神様の愛でいつも守られてなかったら、本当の正しい道は歩けないから、いつでも私たちもまた誰かもみんな必要だという意味でこういう愛があります。それからだから、この愛をもらったら、あるいは言い換えたら、キリスト様神様の愛に触れたら、自然に憎しみも消えるということなんですね。どんなに憎しみを捨てようと捨てようと頑張っても消えない。誰かから非常にこう傷つけられることをされたり言われたら、生涯残る。あんたのことは忘れないよとか言ってしまうわけです。忘れないよって言ったところに何も解決しないですね。その人自身がずっと傷を持つだけ。言われた人も傷を持つだけです。だから誰かをずっと憎んだりすると、両方が害を受ける。憎む人が一番害を受けると。で、神様からの愛をもらったら一人でに消えるということです。それをですね、何十年も寝たきりだった水野源蔵さんという人、言葉も出せなかった。狭いこの6畳も歩かないかの狭い部屋で寝たきりだって人がですね、その詩をたくさんお母さんに50音表で、瞬きで物が言えない、手も使えないから、瞬き合図するとものすごくしんどいことをしながら、この瞬きで殺として詩を作っていたですね、有名な人ですが、その中にキリストの愛に触れたその時っていう歌があります。これはちょっとこの言葉がはっきりしてるか聞いてもらおうと思いますが、これはよくさん音楽出ますか？出てなかったらこちらでします。キリストの愛に触れたその、これ聞いてもらったらすぐに分かりますのでね、はい、これちょっと流してください。キリストの愛に触れたその時という、 こういうふうにですね、キリストの愛に触れたら憎しみも恨みも一人に消えたというんです。悲しみも消えるという。これを本当に知った人がキリスト者であり続けるわけですね。組織が命ずるとかですね、習慣だとそんなことは全く関係ないわけです。本当にこのことを与えられたら決してこれは捨てないということですね。そういうことで、この神様の愛をもらって初めて互いに愛すことができるし、憎しみも消えてそれを祈りに変わっていくということが実際に起こるということですね。ですから他にいろんな戒め、勧誘するな、殺すな、盗む、そんなことは何も一言も言われなくても、そういう愛をもらったらそんなことどころじゃない、他の人を少しでも良いことがあるようにというふうに願い続ける人に変えられていくということなんですね。だからこれでも自分もこんなことでも卒業してるよ、世界でただの一人もいないわけです。むしろ信仰なりが深くなるほど感性が鋭くなって、あ、本当に自分愛に反してると、わずかな気持ちでもですね、ちょっとした気持ちの動きでもそれを感じてしまうわけですね。そういうことで、この愛をくださいっていうのはさっきの子供の分かるような言葉ですけれども、全ての人は卒業できない事情で生涯ですね。そういうことが今日のところで、言われておってですね。で、聖書にはそのことが可能だということ、一番初めから象徴的な言葉でですね、聖書の最初から書いてあるわけです。それは何かというと、憎しみとか不安、絶望感、これ闇なんですね。だけど神様の愛が、光が差し込んだら光が存在するようになる。それがこの聖書の一番最初に実は書いてあることだったわけです。一番最初にだから書いてあるんですね。闇と混沌があったと。でも光あれと言ったら本当に光があるっていう、愛も何にもない憎しみや混乱ばっかりでも愛があれと、神様の愛や光がその心に投げ込まれたら、そこに憎しみだけのあった心に愛が生まれるっていうこと、それを象徴的に表してるんですね、この聖書の最初。それがこういうふうに、一番最初にだから書かれているということです。で、人間はそれと反対のことをしてしまうんですね。自分がやっつけたいと。そうしなくても本当に悪いもの、悔い改めないの、神様は必ず裁かれるということ。そのことを知ったら人間は良いことだけ祈ってたりするんですね。自分がやっつけたり、なんか悪いことをしたり悪口を言ったりしない。そんなことをすればほど自分が害を受けるから。で、そのことに関してですね、前のところにあったですよね。12章の終わり。最後にこのことを触れておきますが、12章の終わり。19節です。12章の隣の前のページ、12章の19、その右ページにありましたね、下の段に。自分で復讐というと強い言葉ですけど、これやり返すということですね。言葉とか気持ちでやり返す、憎み返すとか、そういうことをしないで神様の怒りを言うと、これも旧約聖書の言葉を使ってるんですけど、神様の裁きに任せなさい。裁く、復讐というか、裁きは私がする。私が必要な時に裁くのだと。だからあなた方は愛だけを考えてたいんだっていうことなんですね。これに関してですね、この短い言葉をですね、全体の世界的な大小説のテーマとして掲げた本ですね。それがこのトルストイのアンナ・カレリナという本です。アンナ・カレリナのような映画はですね、映画には決してできないわけです。これは非常に内部の心理の心のですね、哲学的、宗教的な心の動き。それから間違った道に入り込んでいく人たち。ということを描いているわけです。これは私が非常にですね、印象に残った、もう何十年も前に読んだんですけども、この小さい字でですね、もうぎっしり書いてあるんです。今時の人はこういう小さい字を読めないんじゃないかと思いますね。相当なボリュームなわけです。これは三段組でですね、ぎっしり小さい本で600ページもあるんです、この真ん中にですね。その中、その大長編で、これが世界的にもですね、非常に優れた作品であるということは、私も読んで、あ、こういうのが本当の文学だと、初めて目が開かれた思いです。日本の夏目漱石と芥川の全然小さいですね。比較にならない。 というのは初めて分かったです。描き方が全然深刻さもスケールも違うわけですね。でこの大きな小説の最初にですね、何が書いてあるかって、この扉アンナカレニというですね、この扉に裏に書いてあるのが、復讐は我にあり、我これを報いんという言葉がですね、全体のテーマとして書いてあるわけです。なんでこれをアントレスタ書いたかというとですね、人間は快楽に負けてだんだん間違った道を行くんです。そうしてその挙句に自分の快楽一番と思って、そこの音を踏みに出して間違ってどんどん行ってしまうけれども、そしたら誰かがそれをですね、悪いからなんと裁こうと、そんなこと言う必要はないです。必ずですね、そういうことは神様はじっと見ていて、本当に悔い改めなかったら時が行ったと必ず裁かれてしまうんだと。でそれと並行して正しい道を歩もうとしていく人、もう一組の夫婦があるわけですね。夫婦というか主人公があるわけです。その人たちは神を信じるという道をますますはっきりと知って、そちらの道を行くわけです。それと対照して最後の方にとね。でこのアンナカレニはですね、そういうふうに非常に綺麗で知恵もあったり能力もあったりしたけど、間違った道を行く、今裁きなんかないと思ってですね、でだんだんだんだんじわじわとそれがそういうふうに裁きを受けて、とうとう最後は鉄道に飛び込んで死んでしまうわけです。でそれをですね、人間の世界にそういうことあるんだと言ったわけです。ですが間違ったことをしても見つからないから平気だとかですね、心の中で何を思ったって見つからない、何も裁きはないんだと、本当に大きな間違いであって、必ず神様を生きて働いて裁かれる人、ちょうど逆なんですね。これを本当浮かび上がらせようとしたわけです。人間がそれと逆に愛する子であるように、本当に愛を持ってすれば必ず良い報いがあるというわけです。たとえ殺されても良い報いは今度は天においてあるというわけです。生まれつき病気とかですね、苦しい人、もうそういう人がそれでもなお神様に感謝を持ってですね、いつも喜べっていうことがありますが、そういう過ごしていったら神様にこういう境遇も、その苦しみによって神様を知りましたという気持ちで感謝をしていくと、必ず良い報いがある。この世では平安がある。寝たきり、さっきの歌もそうですね。寝たきりの人がそれにキリストの愛に触れて、初めて恨みも憎しみも消えたと。平安が与えられ、そして天に帰った永遠の平安を与えられるという。だから、こちらの道をですね、神様の愛を受けて、互いに愛するみたら、必ずそれも良い報いがあるということですね。そういう二つの方をですね、私たちも、パウロも、これを並行して、記しているし、私たちもその二つをしっかり知った上で、歩みを続けていきたいと願うところですね。はい、以上です。